荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2022年9月14日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第666回目ということですけれども、今日はですね、ニュースというか岸田首相大丈夫でしょうかね、いろんなことがですねどちらかりすぎていて、てマジかっていうことがですねちょっと多すぎてですね、 COVID-19 の感染症対策はどうしちゃったんでしょうかっていうね、本当にこうっていうですね内容のことがちょっと多かったので、ちょっとまとめることができるかどうか分かりませんけれども、いろいろとね疑問に思ったこと今日もですね語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が87,572名、そして亡くなられた方々が220名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が10,277名、そして亡くなられた方々が184名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、残念ながらこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね東京都の新規感染者数1,593名、これは先週のですね水曜日と比較をするとマイナス2,975名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方々 32,678名、調整中の方々 42,645名、入院されている方々 2,661名、宿泊療養されている方々 2,258名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですね状況が日本全国にですね、まあ、常態化して久しいというか、今年に入ってからずっとこういう状況がこう続いているっていうねことになるんですが、まあ、去年のですねオリンピック時期からでしょうかね、まあ、常態化してるわけですよ。でこういう状況の中でいろんなね感染症対策、岸田内閣になってから何がありましたかっていうね、感染症対策、確かにまん延防止等のですね、措置が取られたりだとか緊急事態宣言出されましたが、感染症対策として岸田内閣で具体的にやった事例はゼロです。岸田内閣が感染症対策でやったのは緩和だけですね。そして今後ですね、どうやらかなり早い時期に、早ければ今月中にですね、規制緩和、特にこう水際対策でですね、それらをこう全部こう撤廃をすると、自由にですね、海外の方たちが日本にですね、入ってくることができるようにするっていうのか、今日ですねアナウンスメントされて、まあ、それがですねちょっと荒木はちょっと信じられなかったんですが、この COVID-19 のですね感染症対策っていうことに関して言うと、実は日本は全ての都道府県って人口10万人あたりの感染者数が300人を超えているんですよ。でこの300人を超えるというのは、10万人あたりのですね人口10万人あたりで300人超えるというのは、まあ、アメリカのですね都市でいくと日本のですね緊急事態宣言にこう相当するような、まあ、そういうね政策が取られるような、人数なんですね。で一時はですね日本人口10万人あたりの感染者数が1000人を超えるっていうですね、中にはこう2000人を超えるっていうこう町というか、都府県あったんですけれども、まあ、そういう状態がですね、ずっとこう続く中で、やっとね、300人台って言ったところが2つ出てきていて、って、あとはですね、すべてこう400人以上なんですよ。こういう感染がですね、全くこの落ち着いていない国、これがですね、水際対策をこうゼロにしたら何が起きるかっていうと、まあ、一つは懸念されるのは、海外もですね、まだ COVID-19 のパンデミック終わっていないんですよ。終わったかのような政策は取っていますけれども、あれは インフラがね整備されて、できるだけ医療機関に負担がないようにということ、それから検査体制が充実しているのですぐチェックができるということ、そしてワクチンにですねすぐアクセスができる、薬もですねすぐもらえる買うことができるというですね体制が社会にこう整っている状態です。でそういう状態で社会を動かそうという、だから政策ありきでちゃんと何て言ったらいいのかな、COVID-19 の感染症対策の政策がちゃんとバックグラウンドにある中で規制が緩和されていると。だけれども基本的には、10日間7日間のこう待機っていうことであるだとか、それからマスクっていうことに関しては注意喚起、できるだけですね協力をしてもらうというか、これから感染を拡大させないためのですねベーシックな方法である、それから換気をしっかりするフィルターを使うっていうね、そういうこともちゃんとねアナウンスメントされてるんですね。で新しいですねウイルス、つまりそのバリアントですね、変異株が出た時にはそのバリアントのですね変異株の特徴をちゃんとねアナウンスメントをするっていう形で、しかもですねいろんなこう実験だとかデータ、これもですね何万人っていうデータを取って公開していくっていうね、そういう方法を取りながらですね情報も公開していくと、これが諸外国のこう方法なんだけれども、日本はどうなんでしょうかね。だから何もこう感染症対策ってことは考えていないんじゃないかということか、今日の岸田さんのこうねいろんなその発表の中でこう垣間見ることができるというか、やっぱり何も考えてないんだなっていうことがですねひしひしとこう伝わってくる、すごくいいというかすごく悪い事例なんですけれども、ちょっとこう受け取りがたいことがこうたくさんあってですね、今日本は感染症対策全くうまくいっていないと、世界で最悪のですね感染国のこう一つになっています。そしてこの状況って日本の経済はですね円安145円台、1998年代にですね逆戻りっていうね、さらにですねこのままのペースでいくと年明けには180円台っていうことがですね言われていてて、そのぐらい日本のですね円は非常にこう弱くなっていてて、このことはですね、CNN それからの BBC ですか、海外のニュースをですね見ていても日本のですね円の下落ぶりっていうものはものすごくこう注目をされていてて、その中で世界のですね、金融バランスっていったところに著しくですね悪影響を与えているのがこう円のようですね。だから本来であればその円安が始まる前にですねアメリカと協調してですねバランスを取りながら利上げをしなければいけなかったところを最初の段階で日本はやらなかったので、今から利上げをしてですね世界とバランスを取ろうと思っても世界からノーと言われるような今状況で、だから介入すらこうできないっていう状況にあって、で何も今できないんですよ。でそれをね、なんとか苦肉の策で調整取りながらですねバランスを取りたいって言ったところって今動き始めるんでしょうかね、全く期待できませんけれども、そういうねことが今こう起きていてて、金融にこう詳しい方たちはもっとね細かいことを分かってるかと思うんですが、そういうこう状況で、これをですねなんと岸田さんは今日なんて言ったかというと、インバウンド、これをね円安をこう利用して海外からですねたくさんの観光客が来て、そうすると観光客はたくさんこう買ってくれる、円安なのっていわゆるその4割引き5割引きで物を買うことができるんですよ。日本の商品が半額で買えるっていうね、そういう状況になるんですよ。そうなってくるとこれをですね逆に利用して日本は物を売ってですね儲ける、そういうね企業というか、そういうこう政策にですね転換をしていって物を売ってですね強い経済を取り戻す、だから賃上げをやってくれと、そういうですね要望を企業に出したんですが、マジかと。これね感染症対策的なですね立場からいくと、今日本がこれだけね COVID-19 SARS-CoV-2 にこう汚染されている状態で、海外からですねフリーハンドで人々がこうドッと入ってくるってことをこう考えると、世界でもまだ COVID-19 が落ち着いていないと、ただインフラが整備されているから落ち着いているように見えると、けれども少なからずですね感染している方たちはいるわけで、何万人っていう数がこういるわけですよ。そういう方たちがフリーハンドで日本に入ってくると、 ありとあらゆる変異株、ありとあらゆる変異株が日本に一堂に返すっていうような状況になるわけじゃないですか。これだけ汚染が進んでいる日本の中で、そこに多種多様なですね、COVID-19 の変異株、亜種がですね、流れ込んでくることによって、新たな変異株が生まれてくる土壌がさらに加速化すると言ったんでしょうかね。だから COVID-19 にとっては非常に肥沃な土地がですね、日本に出現するって話になるんですよ。そうすると日本国内って新たなですね、非常にこう感染力が強かったりだとか、毒性が強いっていうんでしょうかね、よりね深刻なですね、健康状態に陥るような特徴を持っていたりだとか、そういう変異株が出てきてもおかしくないし、さらにハイブリッド、すでにこう日本でですね確認をされた2種類ぐらいでしょうかね、 COVID-19 が体の中に同時でね、同時に存在をして、その COVID-19 同士が自分たちで核分裂っていうか遺伝子ですね、遺伝子組み換えを行ってですね、自分たちで遺伝子組み換えを行って新しいですね、COVID-19 をこう排出するっていうね、それがもう確認されていて、でこのことは2年前、いわゆるその COVID-19 がですね、パンデミックにこうなってる世界の中で、ある学者の方たちのグループがですね、もしも違う種類の COVID-19 同士が体の中で出会って、自分たちで遺伝子組み換えをやってですね、新しいものが外に出てくると、それに関してはもう手のつけようがないっていうね、そういうこう表現をしていて、て、そういうふうになったら、この COVID-19 は特にですね、特異なね性質を持っているウイルスなのって、これをこうね、なんて言ったんでしょうかね、撲滅にこう追いやるっていうのは非常にこう難しくなるんじゃないかって話をこうしていたのを覚えていて、て、そのね、一番厄介で、そういう状況になったらもう手のつけようがないんじゃないかって言ったところに、こう日本はですね、実はもう今年になって入ってるんですね。だから COVID-19 の感染症という視点でこう見たときに、インバウンドだって言ってね、海外から人をこうたくさんこう入れるっていうのは、日本にとっても世界にとっても非常にこうリスクの高い状況になるんじゃないかと。で、経済だけのですね視点で見ると、確かに円安の状態で海外からたくさん人が来て物を買ってくれる、そして物を買ってくれることによって、いろんなね、例えばその予算であれだとか、その資材の購入であれだとか、そういうところって、少しはですね、潤うところがこう出てきてっていうか、その買い付けすることができていって、またね、日本がですね、少しずつこう回復していくってことにこうなるのかもしれないけど、それは平時の話であって、このパンデミックの状況というのは話ではないと思うんだよね。そこにこう難しさは確かにあるのかもしれないけれども、ある意味今日の話は、COVID-19 の感染症対策については、国は、もう面倒見ないっていうことをこう公言したにこう近いんじゃないかなと。そして全数把握もですね、やめると。そして全数把握をやめることによって取りこぼしが起きる可能性がある。これはどういうことかというと、国が指定していた、例えば高齢者であるだとか、基礎疾患があるであるだとかっていうね、妊婦の方たちであるだとか、そういう、こう条件の方たちに関しては、今まで通りですね、国が報告義務があってサポートをするっていう話にこうなってはいるんですが、残念ながら、それ以外の方たちは自己申告制なんですね。自分で申告をしたらですね、公的なサービスを受けることができる可能性があると。そして入院だとか、それから自宅療養された方たちにですね、ある程度保険金が下りていたんですけれども、それもですね今月で打ち切りになります。つまり、休んでる間ですね、生活の糧、つまりその働けない状況がこう続きますので、収入が全くこうゼロになるっていう状況が生まれてくるんですね。で、これ何が起きるかっていうと、そうなると保証がないから、ゆっくり休んでる暇ないんですよ。生活にそんな余裕ないから。これだけ物価が上がってですね、しかも、ギリギリのこう時給でこう働いている、そういう中で社会的な保障もないのに、 自分からですね、COVID-19 に感染したのだって報告をして、そして自主隔離をこうする。これで、何のね、経済的なサポートもないってことになると、ゆっくり体を休めて、養生することすらこうできない。そうすると何が起きるかっていうと、申告をしないって働き続けるっていうことにこうなりかねないんですね。おそらくこういうことが起きるんじゃないかと。これが起きた時に何が起きるかというと、感染拡大が視覚化されることなく水面下でどんどん拡大をしていく。そして気がつかないうちにですね、その感染拡大が常態化していって、このロングコビット、これで動けなくなる方たちがですね、ものすごい数日本で増えてしまうんじゃないかと。つまり最終的に働けなくなってしまう方たちの数が増えていってですね、将来的に働き手がいなくなる、少子化どころではなく、少子化プラス COVID-19 の後遺症、ロングコビットによって働けなくなる人たちが増えてしまう。そしてその方たちのですね、サポート、人的なこうサポートがなければ生きていくことすらこう難しいっていう方たちがこう出てくると、そこに対するケアが必要になってきて、人手がですね、さらにそこで足りなくなってくるっていうことが、悪循環として起きると。実際にアメリカで、そのロングコビットの影響で働けなくなった人たちで、その方たちが、ものすごい数今いててですね、でその数に対する10年あたりのですね、5年10年あたりの、産業構造に対する損失って言ったんでしょうかね。だからその方たちがちゃんと働いて得ることができたお金で経済が回るわけじゃないですか。それか働けない方たちがですね、何千万人っていう中で、その経済の損失っていうのが55兆億ドルとか言ったかな、ちょっとこう天文学的な数字で、びっくりしたんですけれども、だそういう経済的なですね、リスクっていうのが将来的に起きるっていうことがちゃんとこうデータ化されてるんですね。だからこそそうならないための感染症対策があって、そうならないための経済をどうやって回すのかっていうことが、すべてまあデータを背景にして政策の中に織り込まれていく。そしてその一つ一つに関してしっかりと別枠で予算をこう立てていくんですよ。そして予算がなくなったら、また予算を補充しなければいけないので、補充するまでの期間がですね、1週間2週間だったとしても、またね、ちゃんと予算が積み増しされて、予算化されていきながらですね、動いていくんですね。ところが日本は驚いたことに、全てこうすっ飛ばしてですね、インバウンドで、儲けるんだと。そしてその儲けるから、いろんなね、規制をこう撤廃するんだと。そして、それを撤廃してたくさん外国人が来るので物を売ってくれと。そして売って儲ける日本にするんだと。でそのためには働く方たちに賃金をちょっと高くしてくれと。そんなことをですね、ざっくり言うと今日は岸田さんが言ったんだよね。これって結局全部こう自己責任でやれっていうことかっていうね。これ法治国家がやることですかっていうね。国民を守ることをですね、しない、そして国民をこう守ることをしないって、経済を回す、そこにこうフォーカスを当てると。そして日本のですね、この円安の状況になった政治的な責任をですね、それでカバーしようとするっていうのは、政治でも何でもないでしょっていうね、行き当たりばったりっていうやつですよ。状況に合わせてただ動いてるだけの話であって、海外のね、とのこう関係性において、円安がここまでこう進まないようにいろんなね、外交をちゃんとやっていたんですかっていう、そこに関してのですね、責任っていうものが問われなければいけないようなですね、状況に今あるにもかかわらず、そのことについては一切触れないっていうね。それどころか今の現状って、これをやればこうなるんじゃないかっていう行き当たりばったり、そのことが何が起きているかというと、残念ながら外交がこううまくいっていなかったのって、日本のですね、円だけが置き去りになっているっていったところを、日本のですね、行き当たりばったり政策で、とりあえず国民にはですね、 こうやったらこうなるっていうのを見せておきながら、世界から見ると強調してもらいたいって言ったところって、日本が強調しないので、さらにこう日本が置いてけぼりになるっていうね。だから外交上の問題としてしっかりとその辺のことをですね、やってもらわなきゃ困るんだけれども、強い国にしなければいけないって言って武器を買うことばかりがですね強調されてくるっていうのはいかがなものかなっていうふうに思うんですけれども、そういうね外交ができていない、岸田内閣の中にあって、武器を買うためのですね、お金、これが足りないから、さらにですね、国防費をですね捻出するための新しい税金をですね設けようとしてるなんかっていうのは、あまりもちょっとナンセンスすぎて、あれきはちょっと理解不能ですね。だけれども、そういうところがちゃんとこうね議論し合うことができるような国会の運営というものもこうされていないっていうね。本来であれば憲法51条のですね国会開催要求、これに対して自民党は速やかにですね、内閣は国会を召集しなければいけないっていうね状況なんだけれども、それにも応じなかったって言ったところで憲法違反でしょ。そういう状況って言いたい限りというか、国会が開かれる前にですね自分たちのやりたいことをですね矢継ぎ早にこう出してきて、だからその支持率がですね不支持率を下回るっていうですね状況になると、何が飛び出してくるか本当わからないっていう、ちょっと怖いですね。おそらくこのままでいくと COVID-19 の感染拡大、日本は内在化していって、体、つまりその健康被害に陥る方たちが一気に増えるだろうということ、それから一番世界で心配されているのは子どもたちに対する影響がどのようになるのかということはまだ答えが出ていないんですよ。子どもが感染することによって将来どのような健康被害が子どもたちに出るのかっていうのか、この COVID-19 に関してはかなりですね、問題視されていてて、警戒されていてて、だからこそ子どもたちが感染しないようにっていう創意工夫か、世界中でね、なんて言ったんでしょうかね、創意工夫の中で努力されているっていうことに関して、日本ではあまりねフォーカスされていないっていうのは一体どういうことであろうって言ったところだとか、だからいろんな意味で国民の方全くこう向いていないんじゃないかって話なんだよね。ちょっと残念でしょうがないです。だから今日のですね発表はちょっともうここまで来てしまったのかっていうですね、そんなこう状況だったですね。で一応その円安についてなんかむにゃむにゃむにゃむにゃってね言っていますけれども、全くその日本に言ってることが世界に対して、影響力が全く発揮されていないっていうね。だから今日の CNN なんかもですね見ていてても日本は強調していないということと、このままねどこまで行くのかっていったところって、内閣が言ったことについては全くその話題にも上がらないっていう状況で、いやちょっとこれどうすんだばっていうですね、これからですねアメリカがさらにこう利上げをする、で世界各国利上げのですねラッシュになります。日本だけ強調遅れたので、その中にこう加わることすらこうできないっていう、置き去りにこうなってるっていうことか、今後ですね、国会でどのようにこう議論されるのかっていうのはちょっと見ものですね。統一教会の問題もあるし、それが国葬ですか、もうグダグダすぎてですね本当にこう残念で、BBC なんかずっとこう見ているとですね、本当にこう国営放送と BBC 理路整然とですねずっとこう報道していきながら、全て議会で決めてあったことだし、それからそれに対して議論がこう尽くされているということで、準備はもう 30-40 年前からですね、準備はこう始まっていてて、でプランはもう50年前にはもう完成していててっていうね、もうこれがちゃんと議会の中で話し合われて承認され、そして納得の上でやっていくっていう、そしてプランはもう作られているのって、何かことが起きたらそれにこう沿って国葬という形、そして世界にはちゃんとね、世界の誰が国家元首かっていうこともですね、リストアップされていてて、そうやって案内が行くと。そして日本国内でちょっとびっくりしたんですが、岸田首相はですね、今回のエリザベス女王のですね、 お別れの会って言ったらいいんでしょうかね、まあ、国葬ですよね、あれに関して見合わせるって発表をしましたけれども、いやあんたに案内来ていないでしょうと、案内来てないんですよ。なぜなら日本は象徴天皇がいますので、まあ、皇族とですね、イギリスの皇族非常にですね縁が深いんですね。それでもちろんそのね、天皇陛下はすぐにこう声明をこう出し、そして行くっていうことか、即日決定でしょうかね。もちろんね、イギリスはちゃんとしたこう正式のですね案内状もこう出しているっていったところって、あの日本のですね内閣総理大臣には案内は来ないんですね。驚きましたね。あの案内が来ていないってアナウンスメントではなくって、象徴天皇がこう日本はちゃんとね出席するっていう話もしないで、自分が見合わせるんだっていうですね、まあ、そんな話ないわけで、非常にこう失礼なことだし、これってあの国際問題にこう発展するわけですよ。つまりイギリスという国としてね、まあ、正式な案内がちゃんと日本の象徴天皇にこう来ていてて、それに対してその首相かあのちゃんとねあの国として送り出しますっていうことを言うのではなくて、私は見合わせるっていう表現をしたということは、私には案内が来ていないのでっていうね、ある種批判ともですね受け取られるような返答をしたんですよね。残念でしょうがないですね。だからこれが外交ができていないって話にこうなってくるんですよ。本来であればぶら下がりのねインタビューであっても、岸田さんは何て言わなければいけないかっていうと、日本は象徴天皇が皇族との関係でですね出席をすることになっていますと、そしてで我々は送り出すっていうね形で弔意をですね、まあ、最大限表現しますっていうような、これがねおそらく総理大臣としての回答ではないかなと思うんですが、私は見合わせるってどういうことですかっていうね、ちょっとこう残念だったですね。まあそういういろんなね、ことからもですね見て取れるように、国民の方を向いていないということ、それから外交的にですね国家っていうものをどうやって守っていくのかっていう視点がですね全然その感じることがですねできないというか、今日一日でそれがこういろんなね経済の部分でも政治の部分でも、それが COVID-19 の感染症対策であっても、それから世界的なこうねまあ、エリザベス女王のこう問題に関しても、全てにおいてグダグダ感がひどすぎてですね残念な一日だったですね。まあ、こんな状況の中でですね、まあ、今週もう水曜日でしょ、で明日木金と、そして来週はですね休日が続くんでしょうかね。そしてこの連休が続く今週のですね、まあ、週末からいよいよ台風の14号がですね下手をすると沖縄をですねずっとこうね影響を与えながら、そして沖縄にこう影響を与えながらですね、まあ、最終的には九州にこう上陸をして、そのまま本州をこう北上するんじゃないかって今ルートになっています。まあ、こういう状況の中でいろんなこう自然災害に対するですね、まあ、注意喚起っていうこともあるだろうし、大きなですね被害がその諸島ですよね、先島諸島の方尖閣の方でしょうかね、そして沖縄の方でしょうかね、石垣の方もものすごい影響がこう出てですね被害がこう出ています。まあ、それに対する言及というものもですね全く語らないんですよ。そして今年国内で起きた多くのこう災害、さらにですねその大きなこう災害プラス何て言ったらいいんでしょうかね、あまりにもちょっと大きなですねことがこう大きすぎて橋が流れてしまったりだとか、農林水産業ですか、多大な被害がこう出ているってことに関してもですねなぜかちゃんとこう語られていないんですよ。大丈夫なんでしょうかっていうね、まあ、そういうこともこうあってありとあらゆる方面において国民っていうものが置き去りにこうされている状況の中で、自分たちのやりたいことだけをこうやろうとするけれども、これもこうグダグダでみっちもさっちもいかないと、 そして追い打ちをかけるかのようにですね、まあ、自分たちのやってきたことがですねひどかったんで当たり前なんですが、東京オリパラこれのですねあの逮捕者またこう出ましたと。そしてどんどんこれからですね名前がこう上がってきて、今まずは大きなこう企業の方たち完璧にアウトっていうことがですねもう出てきて、でここからですね政治家の方たちまあいろいろとですねまだまだこう続くと、本当にどうなってるんですかっていうね、そのことについてちゃんとこう向き合っていかなければいけないだろうし、それについてもニャムニャムニャムニャムって言ってですねごまかしがもう効かないわけでしょ。だ一度ちゃんと整理整頓をするべきじゃないでしょうかっていうね。そして整理整頓をしてあのダメなものをダメっていうですね一回こう線引きをしっかりとこうするっていうことって仕切り直しをしなければ日本は世界からもですね今もう信用をこう失っています。まあ、そういうこう状況の中で国内においてもですね政治に対する不信っていうものが非常にこう高まっているということ、そして視点がですねいつもこうずらされていくのでフォーカスされなければいけないところにフォーカスがされないっていうことがもう至るところで起きているっていうのか今の日本じゃないかなって誰かちょっと思っていてって、だからフォーカスがちゃんと当たれば理路整然とそのことについて語ることができているかもしれないけれども、フォーカスがこうずらされていくのって全然視点が違うところのこう会話になってしまうと、あのそのことではないことのこう話になってしまうのって、今課題にしている問題に対しての話し合いっていうものが結局行われていなかったっていうことにこうなりかねないっていうねことにもこうつながっていくと、そのことか例えばどうでしょうかね、インターネットの世界であるだとか、まあ、誹謗中傷というね言葉があっていろんなね方たちか、まあ、自分たちの意見、いろいろと出していってもいいんだろうけれども、それぞれのフォーカスしている視点というものがずれていってるのって噛み合わないってことがこうたくさん起きるんですよ。噛み合わないってことを逆手に取って裁判を起こして、まあ、スラップ訴訟という言葉があって、これがまたねどうなってるんだろうっていう話にこうなってくるんですが、その噛み合わないことを逆手に取ってさらにその噛み合わない状況をこう作っていくっていうですね、まあ、そんなことがまかり通っていいんでしょうかっていうね。だからこそまずは、まあ、政治のところで日本はこう法治国家ですから、あの法の下に平等であるっていうですねことが謳われているわけで、であるならばその最高法規は何かっていうと憲法です。現行憲法なんですよ。現行憲法の中で法律があって、その法律に従って我々はこう日常生活があるっていうことに一回立ち返らなければ、あの自分たちのいいように解釈をして自分たちのいいようにそれをこう利用するではなくって、なんでその法律が存在するのかっていった原点に戻るというか、そしてなんでその法律ができたのかっていう背景が必ずあるわけで、だからこそ国葬というものが日本ではもう廃止をするんだって言って、あの国葬というもの自体がですね国内から消えていったっていう経緯があるわけですよ。ところが今回それから前回ですか、吉田総理の時にですね国葬やって、であの法的な根拠はないっていうことをですね国会で当時認めていたわけでしょ。だからちゃんと議論をしてこの問題について決着をつけなければならないって言って50年間放置していたわけでしょ。だから国葬なんかっていう言葉はこう使えないだろうし、もしあるとすれば天皇陛下が亡くなられた時にですねあるぐらいで、だけれども今の皇后さまたちかな、生前交代したじゃないですか、昭和天皇のですねあの状況で国民がですね喪に服すって、あの1年間のですね重苦しさ、あれをですねまた国民にですね味合わせるのかって、それはやりたくないということで生きてる間に交代するんだっていうね、もがりもやらないと、あの亡くなった後にですね朽ち果てていく姿をずっとね監視してもらうっていう風習があるんだそうですね。それもやめると仮装でいいと、そういうね発想から今だから国民視点に立ったですね天皇の判断で今生前交代したっていう経緯もあるんだよね。 だからそういうこともこう考えると、一、国民がですね、あの国葬というものに対しての法的な根拠っていうものもないし、だからあの忍ぶ会で十分だっただろうし、そうするともっとですね、いろんな方たちがあの弔意を表す形としてふさわしかったんじゃないかなっていうね、亡くなった方をですね、しっかりとこう送り出すっていうような気持ちがそこにあったんじゃないかなっていう気がするんだけれども、なんで国葬にしちゃったんでしょうかね。未だに理由が分かりません。説明されても分かりませんっていうね。だからそういうこと一つ取ってみてもですね、フォーカスが全くずれていくっていう。だからこの COVID-19 の感染症対策、これに関してモデルナがですね、まあ、とりあえずワクチンということに関しては BA.5 をベースにしたワクチンを今年の冬までにはですね準備をするって話をしてるんですが、ファイザーはですね、ファイザービオンテックは今アメリカで打ち始めている BA.5 をベースにしたワクチン、これはですね臨床実験を行っていないっていうですね、まあ、驚愕なこう事実があって、まあ、それでもアメリカの CDC それから FDA はゴーサインを出したということは、何かしらのね確証があったからこそゴーサインをこう出したんだなっていうふうには思うんだけれども、日本で接種が開始されるオミクロン株対応と言われているものは BA.1 対応のものですので、今感染拡大している BA.5 には1.6 ぐらい、だから 0.6% のですね優位性があるっていう、これ優位性があるって言っていいのかっていう状況なんですね。でも打たないよりは打った方がいい、これは重症化を避ける、それから入院リスクを避ける、この2つに関しては確認済みであるっていうね。イギリスがだからこの日本が使ってるのと同じものを世界で先駆けて承認をしてですね、イギリスも打ち始めているっていうね、まあ、状況ではあるんですが、いやちょっと今年のですね冬はそういう意味では怖いですね。政治が全く、COVID-19 に対して向き合っていないということ、そして、まあ、残念ながら恐れていたことの一つとして、今年はすでにですね今日の段階ってインフルエンザのですね集団感染が確認されたっていうですねニュースが入ってきています。ということは今年の現段階ってすでにこうインフルエンザがアナウンスメントされたということは、集団感染が確認されたということは、大方予想通りインフルエンザのかなり深刻な感染拡大と、それから COVID-19 の新しい変異株のですね感染拡大、この2つが同時にですねこの秋冬の感染拡大をこう引き起こすんじゃないかっていうことがほぼほぼ見えてきたんじゃないかなっていうね、この予想は外れてもらいたいなと思うわけですけれども、でも現状そうなってきたんじゃないかなっていう気がします、今の段階でね。そして北海道はすでにですね今日の段階で霜注意報がですね出ました。霜注意報が出るのは気温がですね3度以下になる、この時にですね霜注意報が出るんだそうですね。つまり日本の北海道のですねある地域では明け方のですね気温が3度以下になるところか何箇所かこうあると、それで初霜が降りるですね可能性があるということで霜注意報が出てるんですね。つまり日本はこれからですね秋に向かってどんどん寒暖の差が激しくなります。寒暖の差が激しくなると体温調節中枢が暑くなったり寒くなったりって忙しくなるんですよ。そうするとこの忙しい中で疲れてくるといろんなね感染症にですね感染しやすくなる、バランス崩す瞬間があるんですよ。そのバランスを崩す瞬間のところで COVID-19 それからインフルエンザっていうね、まあ、こういうウイルスが活性化するっていうね、ちょっとでもこう体に入ってくると活性化してしまってですね、それが体の中で爆発的にこう増えて、それか症状があるのか症状がないのかっていうね、症状に気がつくのか症状にこう気がつかないのかっていう差でね、こう出てくるわけですが、いよいよそういう時期にですねこれから入っていきます。だから全くですね予断を許さない、それからこのパンデミックという世界は終わっていないということ、今日も10万人を超えています。分かっているだけで10万人です。これが 数をですね、いわゆるその数えないってことにこうなってくると、どうでしょうかね、こういう目安の数字もですね、我々は分からなくなります。さて、そういうこう状況の中で、果たして本当にですね、感染症対策ちゃんとね、やっていくことができるのかっていうね、本当に日本がですね、この政治のグダグダ、それから感染症対策のグダグダ、そして世界から多くの方たちがやってくるっていう状況の中で持ちこたえることができるのか、そして何よりも世界経済から置いていかれている日本か、国際的な協調の場で外交的なですね、ポジションとしてまたね、復活することができるのかっていうね、まあ、そういう仕事をですね、まあ、しっかりとこうやってもらいたいなと思うわけですが、いや、あとですね、木曜日、金曜日、明日、明後日、どんな動きになるのか、あまりこう期待はできないんですが、見守っていきたいなったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、まあ、さすがにちょっと、開いた口が塞がらないというか、あっちもこっちもですね、まあ、荒木的にね、かなりこうどっちくらかってるんじゃないかなっていうふうにこう思った一日って、まあ常にそういうね、日がこう続いているわけですが、ちょっとこうあまりもこうひどすぎたので、そして海外のこうニュースをずっとこうチェックしていきながら、この日本との温度差がですね、激しすぎて唖然としたっていう一日だったんだよね。まあこれからもですね、それでもこう我々こう日常があって生きていかなければいけないので、まあなんとかですね、踏ん張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。